ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、先週、はい、先生の歴史といいますかね、はい、まあ、法学部でお勉強されている途中で医学部に行こうかなとお父様のお声で、はい、きっかけですよね。で1年間先生予備校通われたんでしたっけ。
予備校通ってないです。
拓郎って言うんですかそれをね。
そうですね。
それで医学部に兼ねて合格されて、はい、お医者様になられて、
はい、
で産婦人科医としては何年ぐらいお勤めだったんですか。
産婦人科医にもう最初からもう卒業後、はい、もう産婦人科医となっても今に至ります。
今にも至ります、はい、今もその産婦人科医としてお勤めされながら、はい、この出生前診断を。
そうですね、産婦人科の分野の中で特にこの出生前診断の分野をやっているっていう感じですね。
この特に出生前診断をやられてからはどれぐらいになるんですか。
どれぐらいになりますか。もう25年過ぎちゃいましたかね。
ですよね、はい、でまあ、この出生前診断というのもたくさんある、本当ならば数としては、
はい、
ということですよね先生。
そうですね、
その中でも特に先生はそのお腹の中の赤ちゃんの、あの
出生前診断っていうのはお腹の中の赤ちゃんの病気がどうかっていうことを診断するっていうものですね。
はい、
なのでその、まあ、その中でも心臓の病気だったりとか脳の病気だったりとか、まあ、遺伝子の病気だったりとかいろんなものがあります、
はい、でも、はい、いろいろなものをこの診断できる先生ほどの見てくれる人が日本にはもうほとんどいらっしゃらないという。
いやいや、まあまあそこまでは言わないんですけれども、その特にその脳の中とかですね、そういうのを詳しく見るっていうのは、まあ、うちではやっぱり特に力を入れてやっているところなんですけど、はい、まあ、その特にその脳まで入れた出生前診断をやっているところっていうのは非常に少ない、世界でも少ない、
はいはい、年間何人ぐらいを見ていらっしゃるんですか。
年間やっぱり数千人は見てますね。
まあ、お一人でということですね。
そうですね、
はい、先生、先生の次、うん、次といいますか、
はい、
見てくれる人はいるんでしょうか。
そうですね、まあ、その教育っていうのもやっぱりこう、はい、あの世界の先生方にもやっぱり日本の先生方にも言われることなんですけど、まあ、今までこう作り上げてきた、まあ、この、まあ、クリフムというか、まあ、プーワールドというか、はい、まあ、この出生前診断のやり方とかスキルとかですねっていうのをやっぱりこうプー先生いなくなったら終わりでは、これではもったいないので、はい、やっぱりこう後世に伝えていく方向っていうのは考えた方がいいですよねっていう話はやっぱりよく出てくるんですよね、はい、なので、まあ、今後やっぱり、まあ、今もその世界のいろんな先生方が順番に来られて、まあ、少し得得しては帰っていかれて、まあ、あの診察をされてるっていうのが現状なんですけど、はい、まあ、それ世界的に見ると本当にわずかな数なので、なのでこれをやっぱりもっとうまくあの伝えていくっていうことですね。
そうですよね。私この番組先生と一緒にやってて思っているのは、はいはい、出生前診断というとなんかもう検査してあまり良くなかったら産むの諦めるみたいな、はい、もうそういう答えみたいなものしかないと勝手に思っていたんですが、
はいはい、
先生のお話を聞いているとそれを分かった上で愛おしく産む、出産して子供を育てている人の事例をたくさんお話しいただいて、
はいはいはい、
なんか出生前診断への概念がすごく変わったんですよ、
はいはい、
そこをもっと私みたいに思ってた人たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、
はいはい、
そ それをまず知っていただきたいなと思います。
うん、そうですね、はい、だからその出生前診断といっても本当にその診断する状況によって、はい、まあ、その手術によってもですけど、その、あの診断する、まあ、病気の種類ですね、うん、っていうのも非常にたくさんあるし、もう本当に生まれてからすぐ生きていけなくなるような病気、
はい、
それからものすごい重度のその障害を持つっていうような病気の場合、それからその非常にその軽い状況っていうのもやっぱり想定できるし、あるいはもう親の育て方とか周りの持っていき方で本当に多少の障害があっても本当にのびのびとあの育っていかれている子どもさんっていうのもいらっしゃるので、なのでどの状況になっていくかっていうのはもちろんその生まれる前の超音波で見て診断っていうのだけではつかないんだけれども、
はい、
やっぱりそこで親御さんたちのすごい力だとか、はい、周りの協力だとか理解だとか、そのおばあちゃんおじいちゃんとかですね、親戚の人たちとか、まあ、皆さん本当にあのいろんな人たちの、まあ、プラスもあって、はい、プラスアルファもあってその作り上げられていく、まあ、その未来っていうのがあるんですよね。なので、
はい、
その決してその超音波で見てこうだからこうみたいな1対1みたいな感じで分かるわけではないんですけど、
本当私いろんなママ友さんいっぱいお友達とか3人子供育ててたりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
もう検査するイコール産むか産まないかを決めちゃうんだよねとかね、どうせどんなことがあっても私は産むから検査をしないとか、
うん、
でも決めてしまってる人もいるんですね、うんうんうん、どんなことがあっても産むからしないではなくて、うんうん、産むからこそ検査して知るっていう責任も、
うんうん、そうなんですよね、
あの選択肢としてあるんじゃないかなって、はい、だから
その絶対産むからもう検査しないのよっていう人は検査自体が産む産まないのための検査だと思い込んでるし、
はい、
それをじゃあどうせ自分は産むのに検査してどうするのよ、どうせ生まれてからできるでしょって思ってるかもしれないけれども、 その生まれる前に検査をすると産む時の病院をどう選ぶかとか、
はい、
産む時にどんな先生に近くにいてもらわなきゃいけないかとか、生まれてからすぐ手術とか、
はい、
あるいは生まれてからどういう先生が経過を観察してくれればいいのかっていうようなことが前もって分かるので、
なんならどこに住むかまで決めなきゃいけないかもしれない、
はい、だからそのための検査だというふうに理解をしてやっぱり受けるっていう、
は
い
ね、
はい、
あの先ほど先生もちらっとお話しされましたけど、その病気とか障害とか、
はい、
そのちょっと課題や問題が病気なのか障害なのかによっても全然、
ね、そうですね、その
理解も変わ
って、そうですね、まあ、障害っていうのもこのまた幅があって難しい話ですし、ね、難しい話ですけれども、
はい、
その病気っていうのも幅がある話なんですけど、はい、でもそのどういう名前の病気かっていうので、
はい、
ある程度調べればその病気がどうなっていくかっていうのは分かるわけですよね、だけどその程度っていうのがどの程度なのか、うん、やっぱりそのいろんな程度の人がいらっしゃるんですよ。だからその程度、自分の子供さんがどの程度になるか、でもそれはもしかすると親御さんが生まれる病院をいかに選ぶかとか、親御さんが生まれた時からもうそのね躊躇なく愛情を注いで行ってあげれるかどうかっていうようなことでも変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。
子育ての環境や仕方も選ぶことができますからね。
そうですね、
整えることもできますもんね、
はいはい、
なのでそういう意味ですごいこの出生前診断っていうのは親としてなんか親育っていうのかな、
うん、
なんか育ててもらえる機会なんじゃないかなって、
うん、いやでも本当にそうですね、
思います。
やっぱり自分も子供を育てていて、子供を育てるっていうのは決して育ててやるっていう感じの上から目線で育てるものではなく、はい、まあかなりのところ親として子供に育ててもらってるっていうところがあって、
はい、
やっぱりそれはもうどんな子供さん持った場合でも一緒じゃないですか、
はい、
だけどやっぱり多くの子供さん、障害を持った方を持っていらっしゃる親御さん、次の妊娠でよくその障害のある子供さんも連れて来られてる人が非常にたくさんうちはおられるんですよね。そのお母さんたちから学ぶことっていうのは、やっぱりそのお母さんたちは本当にこの子が生まれたおかげで私は得たものがものすごくたくさんありますっておっしゃる方が多いんですよ。でそれはやっぱりその子供たちが、その子供がいることで目をその外に向けて広げることができた、今までこういう世界しか見たことなかったのに違う世界を見る目ができた、 それから違う世界に対して自分がすごく優しい目で見ることができるようになった、そういう話をいっぱい聞くんですよ。
もうその1回目の国外に目を向けようぐらいの、それぐらいの視野が広がる、
ね、本当に視野が広がる。でその自分の子供に障害があるもんだから、はい、病院によく行きますよね、はい、そうすると違う子供さんが違う障害を持ってられるのを見るわけですよ。で、え、あんなこともあるのっていうふうに思って、でそのママ友とすごい仲良しになって、うちはこうなのよ、え、そうなの、うちはこうなのよ、あ、じゃあこれとこれ、あの、うちがこれやってるからあなたのとこもこれできるんじゃないとか、そういうのですごい高め合ってるママ友同士とかですね。
ですよね、はい、だからこれからの出生前診断ができる人を作っていく、育てていくという話ももちろんですけども、ね、はい、これがいかに必要なものなのかというのを経験したママや、はい、これから経験されるママがどんどん広げていく時に来てるんじゃないかなと。そうですね、思いますね。
いや、もう本当にお母さんから学ぶことは、はい、もう本当にたくさんあります。
本当ですよね、はい、なので視野を広げて、でも一人一人あの健常者であったとしても、はい、無事に健康に生まれてきた赤ちゃんだったとしても、はい、一人一人違いますしね。
そうですね、
はいはい、そう思うとなんかみんな同じようで同じではないというか、はい、同じ命なんですけどね。
全く違いますよ ね。同じ子供でもね、3人いても3人3用ですもんね、
はい、ぜひあのこの出生前診断についていろいろ聞いてみたいなとか、あとは経験したことがありますよなんて診断をね、
はい、
方からのお声もいただきたいなと思います。
はい、ぜひともお願いいたします、
はい、ありがとうございます。本日はこれからの出生前診断についてお話をいたしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。